からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とその ご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組は金曜日の夕方5時から今日も生放送でお届けしているんですが、今日は8月17日、そして昨日は8月16日、五山の送り火、もう夕方、まあ、夕立と申しましょうか、大雨が降って本当にあれ、今年もまたあの送り火どうなんだろうと心配したんですが、もうその時間になると、今年はきれいにその五山の送り火、皆さんご覧になったのではないでしょうか。ああよかったと、やっぱりそれに関するこのイベントとか、それからレストランとか、まあ、そういうお仕事に携わってらっしゃる方はもう本当にほっと胸をなで下ろしたという、まあ、そんな話も聞きますが、さて8月も後半に入りました。皆様行く夏を楽しんでおられるのではないでしょうか。そして先月7月6日なんですけれども、なんと40年ぶりに相続法改正案が参議院本会議で可決成立したそうです。まあ、誰もがこう大なり小なり関わる問題ということで、今回は豊田会計事務所公認会計士税理士の豊田正史さんに、お越しいただきました。40年ぶりに相続法大改正、ここに注目という、そんなテーマでお話を伺います。豊田さん、いつもお世話になっております。
こんにちは。
はい、もうちょっとマイクに、はい、あの正面に、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、豊田さんにはこの番組も応援していただいてるんですが、本当にありがとうございます。
こちらこそ。
はい、どうでしょうか、五山の送り火、あの豊田さんはいつもご覧になるんですか。
あ、昨日は家で見てましたんで、家で結構綺麗に見えたんで。
あ、そうなんですか。はい、どのあたりが見えるんでしょう。
あの大文字だけなんですけども、
はい、
正面に見える
本間門の大文字、左大文字ではなく、
左じゃなく、はい、
ああそうですか、はい、まあ、そういうところにお住まいと、はい、はい、それなかなか今年は良かったですよね。
そうですね、
結構勢いよく火が燃えてたなという気がいたしますが、
ちょっとあの夕立みたいなのがあって温度がちょっと下がりましたんでね、
はい、
よかったですね。
そうするとその現場にいらっしゃる方も心配しながらも、その暑さと戦うという面ではちょっと楽になったんでしょうかね。
今年は猛暑でしたからね。
本当ですね、うん、はい、さあ、この相続のお話を今日は伺うんですけれども、はい、この大改正が40年ぶりに行われたと、これが、はい、国会で、正式に決まったということを知らなかったんですが、
はい
はい、そういうことがあったんですね。
そうですね、あの民法って言いますと、国民のみんなの生活に関わるさまざまなことを決めている中で、いくつか項目がある中で相続に関しても今回大きな改正がありました、
はい、
やっぱり数十年経つと、国民の生活ぶり、家族関係、
家族構成とか、生活スタイルとか、
いろんな価値観とか変わってきますんで、はい、それに応じた、法律を、少しでも近づけようっていう発想で、改正されたんだと思います。
ああそうですか、はい、まあ、あの結構明治何年に、はい、決められたまんまとか、そういう話も時々耳にしますよね。
はい、いっぱいまだまだ
そういう
手をつけられてない部分もたくさんあります。
あ、そうですか、はい、そうするとやっぱり法律を改正しようっていうことはなかなかいろんな検討が必要で大変だということですね。
そうですね、そう簡単にはできない、変えられないということですね。
そうですか、はい、まあ、相続と申しますと、まあ 誰もが、もう本当にどなたもが、大なり小なり関わる問題ということですよね。
税金の負担とは無関係に相続ということだけを考えれば、必ず一回は通ることが皆さんある、仕組みですんで、少し、知識を増やしていただきたいなと思います。
本当ですね。はい、そして今回の改正、40年ぶりということですが、はい、どういうところが特徴なんでしょう。
そうですね、家族関係 の、 変化、特に、今回、もともと言われてたのは、配偶者をの、
を
もう少し配慮した形をもう少し、前面に出したかったようですが、最初は。
ああ、そうですか。
それも結局、諦めた部分もあるようで、それでも、少しずつ配偶者の地位を、強くしていく法律に変わってきてます。
ああ、そうですか。はい、はい、相続といえば、はい、ここ数年、特に、そういう問題をこの巷でも目にしますが、
はい、
争う族と言われるぐらい、
はい、
相続問題は争いのもとになる、兄弟間でもいろんな、
そうですね、
はい、そういう問題の原因となるようなものを、はい、こうちょっとでも、
そうですね、はい、少しでも争いが起こらないように、誤解が生じないようにっていうような、はい、ことを考えて改正されていったんだと思います。
それは良かったですね。
第一段階としては良かったと思います。
そうですね、経験された方はもうその面倒くささ、あるいはこう複雑さ、時間がかかるとか、いろいろ解決すべきことがあるとか、そういうことが経験済みだと思うんですけれども、ではですね、どういう点がその改善されたか、ちょっと具体的に伺おうと思います。
はい、項目については、主に6つ7つあたりを押さえればかなり、大きく捉えられるかなと思います。
そうなんですか。はい、大切なところが分かる、ね、ということですね。
はい、
はい
はい、先ほど申し上げたように、
はい、
まず配偶者の地位を、高めることを一つの目標としてました。その中で、今回、成立したのは配偶者の居住権を、創設っていうことが言われております。
はい、配偶者居住権を創設、
はい、
これどういうことなんでしょう。
はい、例えば、ご主人が先に亡くなったとして、奥さんが、今まで住んでいた自宅を相続できないとなると、例えば子供さんの名義になった時に、じゃあそれを売却するとかいうことになると、私はどこへ住めばいいんだっていうような問題が起こったり、あるいはその財産を、自宅を相続、奥さんが相続すると、それによって、預金を相続できる割合が小さくなってしまうために、生活、その後の生活が成り立たなくなったりとかいうような問題が、やっぱり、はい、問題が生じていたっていうことが一つ挙げられております。
相続で何がその問題の原因になるかというと、やっぱりその家とか土地というのは、
そうですね、
こうお金になかなか、換算するのが、金額換算するのが難しくて、
一定の法則はあるにしても、はい、やっぱり客観性に欠ける部分もあると
。本当ですよね。はい、でそういう預貯金、お金にいろんな、保険とかいろいろあるかと思うんですけれども、
はい、
金額で換算できる割合分かりやすいものと、
はい、
そういう固定資産、
そうですね、
はい、家、土地、
評価が必要なものと、ほとんど評価は固まっているものと、2種類あろうかと思います。
ああ、そうですか。
はい、特に不動産の場合は、はい、幅が結構ありますので、 そのあたりでトラブルの元になるかなと思いますね。
本当ですね。不動産ということは、あの住んでる今住んでるお家ということですから、
そうですね、
それをその相続財産の中に、今までは普通に入れていたということですよね。
そうですね。ですから、あの必ずしも配偶者がそのまま相続できるというふうには決まってなかったんで、だから今回の、目玉は、所有権と居住権を分けたってことなんですね。所有権だから、例えば子供が、相続しても構わないけれども、私はここへ住む権利がありますよというふうに法律を変えたもんですから、一瞬、少し、複雑そうですけれども、そのまま、自分が亡くなるまで住めるという権利を与えることは非常に、まあ、生活が安定する第一歩かなと思います。
そうですか、その所有権と居住権に分けたというのは1対1で分けたんですか、
はい、いえ、あの一般論としてこれまだ、あの評価が定まってないんですけれども、おおむね例えば、2000万の自宅があるとすれば、例えば200万300万というのが居住権、それぐらいの金額ではないかというふうに推測されるんですけれども、そうであるならば、この1800万700万の差を預金なんかを、配偶者がもらえる権利が増えてきますので、
はい、分けると、
生活、その後の生活に支障が起きにくい、分割が可能かなというふうに考えてます。
そうですか。これまでは何がそのいろんな問題を生じたかというと、やっぱりそういう固定資産を相続すると、まあ、そういうあの金銭的な預金とかそういうものの相続額が減って、
そうです、不動産の割合が大きくなってしまうということなんですね。です
から、だけど価値はあるでしょうと。
そうですね。それとて売れるわけ、すぐには売れないわけですね。自分は住んでるわけですから。
売れるかどうかもわからな い, という。
定かではない。まして下がったり上がったりするということで、はいはい、非常に不安定だったということが言えると思います。
そうですか。はい、そうすると、まあ、あのなんとなく、ですね、配偶者というと女性をついつい想像しちゃうんですけども、
はいはい、一般的にはそれでいいと思います。
そうですか、はい、まあ、それが男性の場合もあるけれど、はい、その所有権と、居住権を分けたから、そういう預貯金などの相続割合が、相続額っていうのがその分
配偶者にも、多く分割される可能性が出てきたということ で、はい、生活の面でやや安定が増したかなと思います。
そうですか、はいはい、あの最近はあの非常にこう高齢化ということが言われてまして、あの結構その例えば奥さんが80歳の時にご主人が亡くなって、はい、さあどうやって生活していこうという時、ね、家と土地を相続してなんていうんですか、そういう金銭的なものがほとんどないといったら困りますよね。
そうですね、非常に、はい、あの問題が
現在、はい、
潜在化してたと思います。
これ大きいですよね。
大きいと思います、
はい
はい、これが配偶者を優遇したあの第一歩だと思います。
そうですか、はい、私女性なので、はい、ありがたいなと思って聞いておりました。
はい、はいはい、
そして、
はい、それ以外にも、結婚して20年以上、はい、経過してから、あ配偶者から、例えば、贈与を受けた、
はい、
あるいは遺言書で
生きてる間ですか、
生きてる間に贈与を受けたか、
はいはい、そういうこともありますよね。
あります、
はい、
亡くな私が死んだら妻にこの家をあげますよと遺言に書いたとか、
はい、
要するに明確に、ご主人が奥さんにこれをあげるっていうことを明確に文書で明示した場合、
はい、
この場合には、はい、取り戻し がない、持ち戻しがないという言い方をするんですけど、非常に、分かりにくいかと思いますんでご説明しますけれども、これは要するに相続で、均等に分ける場合でも、この先にもらった贈与分は今まではこれもあなた先にもらったから後の分で、これも財産として2分の1ずつしましょうねっていうのが今の法律。
これまではそうだったと。
これまでは
例えば5年前に、
はい、
何かをもらってい
たら、もらっていても、
はい、
これを一旦
前もらったんかと、
足して、そうです、だから足した上で2分の1しましょうっていうふうに今はなってるんですね、
はい、それは5年前であろうが10年前であろうが、
はい、ところが、今回の場合は、それについては、持ち戻し免除の意思表示っていうんですけれども、
はい、要するに誰が意思表示するんですか。
あ、これはご本人亡くなった方ですね、はい、ですからこれは別
もう上げた、
上げたもんだから別にとってこれを2分の1残った、
だから相続財産の中にそれは入らない、
入らないと、
これまではそれが入ってたというところが驚きです。
でもまあそういうふうなことを初めて今回明らかにしたということですね。
ああそうなんですか、はい、はい、あれですよね、例えば兄弟が、2人とか3人とかいて大学に、はい、はい、お金のかかる私立大学行ったとか、
はい
はいはい、やや安上がりな公立に行ったとか、そうですね、そういうことも過去に遡って、はい、まあもう贈与、事前贈与っていうか、そんな感じに計算されてるんですか、今は。
そうですね、今のは配偶者の場合には居住用財産で言ったんですけれども、
はい、
それ以外に例えば今おっしゃった兄弟間なんかですと、今の相続の場合には、お姉ちゃんは七五三の時に、着物を作ってもらったけど私はお古だったとか、そういう議論が実際にあるんですけれども、今回の改正で過去10年以内のものに限り贈与については、一緒に財産として考えて、2分の1ずつしましょうというような議論になると。
今回ようやくその10年前、遡るのは10年前にしようと、は
いはい、今までは制限がなかったということです。
それでもやっぱり遡るのが良いんですかね。
この辺は議論のあるところ、10年がいいのか5年がいいのか1年がいいのか、ただやっぱりお亡くなりになる直前にバタバタと贈与してしまう、そういう争い方も実際にはあるもんで、こういうこと10年ぐらいはやっぱりある程度の年数は見ようというのはあるようです。
金額が今のはちょっとちっちゃいお話もしましたけれども、それがお家建てるときにちょっと援助
したとか
結構ありますよね。
そう、現実にはあります。
そうですか、はい、それが10年までという期限ができたということですね。
そうですね、
はい、
はい、これは大きな改正だと思います。
そうですか、
はいはい、
ちょっと、お話を急ぐ必要がありそうです。
あ、そうですか、
はい
はい、それ以外に、はい、どうしても取り上げておきたいのは、遺言書の、方法、
はい、もうお時間は今こんな感じです、
はいはい、遺言書が自筆証書遺言の場合には、今までは、不動産財産の中身を不動産の、何丁目何番地何平米まで全て手書きで書く必要があったんですけれども、今後はそれを、パソコンあるいは、登記事項証明とかで代用できるようになりました。
相続財産のその項目っていうのは結構複雑で数が多いですよね。
日頃見ない言葉がいっぱい出てきますので、
はい、
年寄りには非常に書きにくいものでした。
あ、そうですか、はい、そうするとそれを手書きではなく、はい、エクセル使ったり、
はい、
そういう
表にあらかじめ誰かが作っておけるということですね。
財産項目を作ってお
いて、
事前に作っておけ、
おいて、
あ、これはいいですね。
そうですね、
はい、
で読み上げてあげて、あ、間違いないと思えばサインしはったらいいわけですから。
あ、そうですか、はい、そうするとその実質の部分とそういう財産の何がというところが、はい、 パソコンなどで、はい、もう大丈夫ということになります。
ただ日付とか
結構大きいですよね。
署名とかは当然自筆が必要ですけれども、はい、そういう意味で公正証書遺言に一歩近づいたとも言えるかもしれません。
そうですか、はいはい、そのこの後もまだまだお話が続きます、はい。グリーンコミュニケーション40年ぶりに相続法大改正ここに注目、そんなテーマで、公認会計士税理士豊田雅史さんにお話を伺っております。豊田さん、
はい、
はい、なんかもう資料がたくさんあります。はい、よろしくお願いいたします。
はい、
こう豊田さんのお仕事でやっぱりこういう相続にまつわるそういう依頼っていうのは多いんですか？
多いですね。
そうですか。
特に相続税の基礎控除が下がって、
はい、
だから広く浅く、相続税を課税しようという、ことが、始まってからやはり結構相談は多いです。実際に
そうですか、
はい、だいたい、2-3% の人が相続税の申告の対象やったんが 6-7% になったと言われています。
は
い、
そうすると対象者が増えて、
はい、
おお、これはちゃんと考えないとあかんなと、
はい、
増えても 6-7% の方が相続税を払う相続をしているとい、
はい、そういうことです。
それが現状ということですね。
現状ではそれぐらい
です
かね。
はい、はい、さあ、配偶者居住権の創設、それから、はい、ですね、相続のその、なんていうんですか、遺書じゃない、
はい、遺言、
遺言、
はい、自筆証書遺言の、はい、形が大きく変わりました。はい、今まで、全てを自筆しなければならなかったが、一部、パソコンの入力でも可能になりました。
そうですか、
はい、
そしてですね、さっきこう言いかけた、話しかけた途中から、
はい
はいかなと思うんですが、
はい、
その結婚20年というお話、
はい、
これ20年、
はい、
その夫婦が一緒に住んでいたら、
はい、
良好な関係であろうというそういう想像のもとに何かが起こるわけですか？
は
い
は
い、
そうですね、これは先ほど言いかけたことですけれども、婚姻期間が20年以上の夫婦に限定されますが、
はい、20年、はい、
ということで、自宅、要するに住んでいた住居ですね、
はい、
これについては特別受益と評価されないということは、持ち戻しがされないということは
相続財産の中には計算入れない、
計算上入れなくて、2分の1とかの計算ができるようになったという、
ね、は
い、
配偶者の方がその全財産という場合の全財産の中に自宅が入らないと、
はい、入らない。例えば極端なことを言えば、
はい、
自宅が
権利がある
ということですね。7000万ぐらいで、
はい、
預金が2000万っていうケースであれば、はい、この2000万だけを
分ける、分配する
ということですね。他の相続人と分ければいいということになったんで、これはかなり大きいです。
本当ですね、それはやっぱり家っていうのは生きていく上に必須のものであり、
はい
はい、ね、まあ、20年夫婦関係を続けたならば、はい、その方は
それをこれは一緒に財産を作ったんじゃないかという考えに基づいていると思います。
受ける権利がある、はい、ということですね。
はい、
はい
はい、
これはなかなか良いなと思うんですけれども、
は
い、
そうですね、配偶者にとっては大きな、はい、進歩ですね。
もう時間がほとんどなくなりました。
そうですか、
はい、
はい、そうですね。あともう少し申し上げると、はい、特別寄与という考え方が、
特別寄与、
はい、結局、まあ、こんな古い言い方ですけれども、お嫁さんが旦那さんのお父さんの介護をして看取ったというようなケースでも、お嫁さんには、今までは、相続する権利はありませんでした。
相続人の中には入らなかったと。
はい、
嫡出子、配偶者が2分の1、
はいはい、
で子供の数で分けると、
残りを分けるということが今まででしたけれども、はい、じゃあ、お嫁さんが私のために遺言書いてって言っても、なかなかそんなことは言いにくいっていうことが現実ですんで、はい、そういうことは難しい。
これは本当に大切なことに配慮したという感じですね。
思います。当然のことかなと思いますね、
は
い、
これはやはり今の時代だからこそ、そういうケースも非常に多いだろうということですよね、
はい、現実に多いと思います、
はい
はい、
それから
はい、そうですね、あと
それから
預金、
そうです、
そうですね、
これは結構問題だと思うんです。
ご主人の名義の預金で生活をしてた人は、今の状態は、預金を引き出せない、全ての、
亡くなったらたちまちにその預貯金は引き出せなく、
引き出せなくなるということは、生活費それから葬儀代が出せないっていうのは現実に起こってるわけですね、はい、それを防ぐために、ある一定、例えば法定相続分の3分の1以下であれば、出せるっていうふうに今回変更しました。
ほうほうほう。
それによって、まあ、概ねですけれども、まあ、100万程度までは、すぐに出せるんではないかと、まあ、これから詳細は決まっていくんですけれども。
そうですか、
はい、
例えば、はい、それが預貯金が3000万あって3分の1までが良いとなると、
は
い、
なったら1000万ですけれども、それを今度は法定相続分ですから、はい、例えば2分の1だとすると500万、
あ、
ただ1金融機関あたり100万円を限度とする可能性もまだ残ってますんで、
そういう、はい、そうすると良いからと言って、はい、無茶をしないようにという、
で仮払い、あくまでも仮払いという制度です。
必要な分に困らないようにという、はい、まあ、そういう措置ということですね。
はい、
これはなかなか実際にそういうことが発生した場合に困るであろうということを想定したことが変わった、
はい、現実にやっぱり困ってる人がたくさんいたということだと思います。
そうですか、これはありがたいですね、はいはい、そうするとやっぱりこの今、最近多くなった相続という、相続、争う族というのも減る、まあ、そういうことも目的として考えられた、ね、ということですね。
一歩ずつ良くしていこうという制度だと思います。
そうですね、はい、はい、さあ豊田さん、何か言い残したことがありそうな気がするんですが、はい、あと1個何か言うとしたら30秒ですが。
そうですか、
はい、
先ほど実質証書遺言のことを言いましたけれども、はい、これは法務局で保管というのをしてくれるようになりましたので、他の相続人なんかも
見ることができる、はい、ということですね、
はいはい、できるようになりました、
はい、今まではそんなことなかった。
今まで公正証書遺言以外はなかった
あ、そうなんですか、はい、そうすると、まあ、オープンになり、
はい、
不公平感がなくなったということですね。
わ
かりました、はい、この番組は足立病院ストロベリーセブン豊田会計事務所のご協力でお届けしました。